2016年8月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第9号です。貸し出し問い合わせ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター、休館日日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。貸し出し専用電話 072-275-5027。 貸し出し時間9時30分から17時。貸し出しアドレス、図書 tosho@sakai-kfp.info。 代表電話 072-275-5024。 ファックス 072-243-2222。 代表アドレス、テント tento@sakai-kfp.info。 所在地、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3-1。目次1、館長挨拶1ページ2、利用者の皆様へ5ページ2-1、メールでの情報配信しています6ページ2-2、登録情報の更新をお願いいたします7ページ2-3、マイナンバーの視覚障害者対応サービスについて8ページ2-4、障害福祉サービスにおける同行援護の取り扱いに関する通知、9ページ。3、図書館サービス利用についてお知らせ、10ページ。3-1、レファレンスサービスしています、11ページ。3-2、貸し出し図書破損等について、12ページ。3-3、プライベートサービスについて、13ページ。4、プラザに来館される方へ、14ページ。4-1、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センターの職員体制について、15ページ。4-2、駐車場の使用について、16ページ。4-3、食事場所について、17ページ。4-4、アクセスについて、18ページ。5、話題図書紹介、19ページ。5-1、2016年本屋大賞の受賞作、20ページ。5-2、堺市展示図書館制作図書、2015年ダウンロードランキング、21ページ。6、新刊案内、ご案内、22ページ。7、新刊案内、音訳図書、23ページ。7-1、小説、24ページ。7-2、その他、28ページ。7-3、音訳デイジー雑誌、31ページ。7-4、定期刊行物、寄贈図書、他、32ページ。7-4-1、デイジー図書、33ページ。7-4-2、オーディオ CD、35ページ。7-4-3、マルチメディアデイジー、36ページ。7-4-4、カセットテープ、37ページ。8、新刊案内、点訳図書、38ページ。8-1、小説、39ページ。8-2、その他、42ページ。 8-3 点訳雑誌46ページ8-4定期刊行物寄贈図書ほか47ページ8-4-1展示図書48ページ8-4-2展示データ49ページ目次終わり1館長挨拶原田敦史暑い8月になりました。今年は特に暑いということですので、9月に入ってからの残暑も厳しいことが予想されています。冷房の使いすぎにも注意が必要ですが、暑い日は適度な温度で水分補給をし、熱中症対策をしていき、夏を乗り切りましょう。さて、話は変わりますが、4月14日の熊本地震から3ヶ月が経過しました。余震も多く、1500回以上もあったようです。1ヶ月経過後も多くの方が避難生活を余儀なくされていたようですが、現在では仮設住宅の利用も進んで、だいぶ落ち着いてきた様子です。7月のサロンでも取り上げましたが、参加されなかった方もいらっしゃいますので、改めて少し現地の様子を書かせていただきます。熊本地震後、訓練相談担当の畑野、安山、原田が4月中旬より交代で現地に入って、視覚障害者支援を行ってきました。現地には我々を含んで全国から31名の訓練相談担当者が入り活動をしました。5月14日の一次支援終了まで熊本県展示図書館を拠点に県市から情報提供を受けた1931名の視覚障害者の方に対して安否確認、それから情報収集と提供を行いました。やはり避難所での支援の要望の仕方、次々と発信される紙ベースの情報の入手など、いろいろな問題がありました。特に今回は自宅が被害を受けたものの、住めなくもないということで生活をしているが、食料や生活物資に不安があるという方も少なくありませんでした。皆様の防災、減災対策はいかがでしょうか。自宅内の家具の固定、水、食料の準備、避難所の確認などはできているでしょうか。詳しくはロービジョン学会が作成したパンフレットを今回のわびさびに掲載していますので、ぜひご確認ください。これから9月になり、台風シーズンに入ります。地震だけでなく、水害にも注意が必要です。備えあれば、憂いなしです。今日からでも準備できることも多くあるかと思います。いつかしようではなく、わびさびを聞き終えましたら、ぜひ備えを始めてください。ロービジョン学会パンフレット見え方に不自由を感じていらっしゃる方と、ご家族の皆様へ。災害が起きた時のこと、考えていますか？日本ロービジョン学会。このリーフレットは、日本ロービジョン学会のホームページからダウンロードできます。大災害が発生した時、体に不自由のある方の避難には、いろいろな困難が伴います。日頃から考え、備えましょう。備えておきたい7つのポイント。1、一緒に逃げてくれる人を探して、お願いしておきましょう。災害時には、周囲の状況が大きく変わってしまうことがあります。目の不自由な方にとって、そうした中での避難は 大きな危険が伴います。ある程度見えていて、普段は人の手を借りる必要がない方でも、災害時には人の手を借りる必要が出てきます。ご家族のおられる方でも、ご家族の不在時に災害が起こる可能性もあります。ご近所の方と普段から近所付き合いをし、目が不自由なことを知っておいてもらうこと、万一の時に一緒に逃げてもらえる関係を築いておくことは重要です。2、避難行動要援護者として登録しましょう。自治体では避難に支障があると予想される人について、本人の了解のもとで要援護者として名簿を作成しています。災害時にはこの名簿に基づいて迅速に安否確認、救助が行われます。家族以外で手助けをしてくれる人を確保するための第一歩です。まだ登録していない方は自治体に相談されることをお勧めします。市町村の防災メール配信サービスにも登録しておきましょう。また、視覚障害の当事者団体や地域の点字図書館などに会員登録をしておくと、災害時に安否確認や視覚障害関連の物資提供などの支援が届きやすくなります。3、避難所、避難ルートを確認しましょう。実際に歩いて避難してみることが重要です。自治体の防災訓練、避難訓練などには積極的に参加しておくことをお勧めします。また、各自治体では、福祉避難所という高齢者や障害者など、一般の避難所での避難生活が難しい要援護者に配慮したケアやバリアフリー化、ポータブルトイレ、手すりや仮設スロープなどが図られた避難所の指定を行っています。地域に利用できる福祉避難所があるかを確認しておきましょう。4、災害用伝言ダイヤル171を知っておきましょう。災害の混乱で電話がなかなかつながらない時のため、災害時に NTT が提供する声の伝言サービスです。ご家族との連絡に利用できます。被災者の自宅の固定電話の番号を入力することで声を録音したり、伝言を聞いたりできます。録音再生は携帯電話からもできますが、登録に使う電話番号は被災地の固定電話の番号に限ります。まず、171にダイヤルし、音声案内に従って利用してください。なお、伝言は48時間後に自動的に消去されます。5、見えにくい方用の非常持ち出し品をリストアップしましょう。メガネ、拡大鏡、音声時計、ラジオ、IC レコーダー、白杖、目薬などは人によっては必需品ですが、避難所で簡単には手に入らないものです。可能なものはスペアを用意して、その他の非常持ち出し品と一緒にしておきましょう。電池は定期的に交換しておきましょう。笛は常時携帯しておくと、災害時に助けを求めるのにとても役立ちます。6、自宅の耐震化や必需品の準備、備蓄を行いましょう。障害があると慣れない避難所で過ごすことが難しいため、早い時期に被災した自宅に戻る方が少なくありません。被災してもなるべく自宅で安全に過ごせるように、普段から可能な限りの耐震対策をしておきましょう。耐震工事、家具や家電の固定、ガラスへの飛散防止フィルム調布、火災報知器の設置などです。水、 食料の備蓄も必要です。ライフラインの停止に備えて、調理用カセットコンロや防寒具、LED ライト、非常用トイレなどを準備し、使い方も確認しておく必要があります。7. 早めの避難を心がけましょう。普段から天気予報に注意を払い、風水害や土砂災害などの可能性が少しでもあれば、安全に避難できるうちに自主避難しておくのも一つの手段です。被害の可能性が少ない地域の親類の家やビジネスホテルなどであれば、地域の避難所が開設されていない段階でも避難できます。常日頃から検討、相談しておくと良いでしょう。見えにくい方用の非常持ち出し品リスト。見え方に不自由のある方が特に準備しておきたいもののリストです。一般的な非常持ち出し品は省略しています。自分にとって必要なものをあらかじめ準備しておきましょう。避難先での紛失予防のため、すべてに記名をしておきましょう。1. 保険証のコピー 2. 身体障害者手帳のコピー 3. 家族氏名、連絡先リスト 4. 家族の顔写真協力者に家族を探してもらったり、安否情報を確認してもらったりするときの手がかりとなる 5. 所属する当事者団体などの連絡先リスト 6. 普段使用している目薬や飲み薬の予備または薬の名前や内容がわかる薬局からの説明書など 7. 折りたたみ式白杖 8. メガネ・コンタクトレンズ・メガネケース 9. 拡大鏡など自分に適した倍率のもの。10. 強力懐中電灯。薄暗いと見えなくなる方。11. メモ用紙と太いフェルトペン、または点字機などの筆記用具。12. 携帯ラジオ、FM と AM の両方を受信できるもの、と予備の電池。13. 携帯電話用充電器。14. つばのある帽子、サングラス、まぶしさの強い方。15. 盲導犬の食料、水、ケア用品など。インターネットでチェック。1. 内閣府ホームページ、防災情報のページ。これは防災情報のほか、災害発生時には被害状況、政府の対応などが随時掲載されます。2. 災害用伝言ダイヤル171は、個人の安否情報を音声で登録できます。毎月1日に使用練習ができます。NTT 東日本とNTT 西日本が提供しているサービスです。3. 災害用伝言板 Web171 は、個人の安否情報を文字メッセージでインターネットに登録できます。毎月1日に使用練習ができます。NTT 東日本と NTT 西日本が提供しているサービスです。2. 利用者の皆様へ 2-1 メールでの情報配信しています。現在図書館からの情報発信はこのわびさびだけですが、発行時期によってはプラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこでメールでの情報発信をして、なるべくタイムリーな情報を提供しております。 まだまだ発行回数は少ないですが、登録希望の方は、アドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info まで。件名にメール配信希望と書き、本文に氏名をご記入の上送信ください。準備ができ次第、情報を発信していきます。また、登録者は、わびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通り、わびさびは、展示や録音で必要な場合は、本文に、わびさび展示希望、わびさび CD 希望と書いておいてください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない方は、担当荒木までご連絡ください。 2-2 登録情報の更新をお願いいたします。図書館登録者の皆様で電話番号、住所などが変更になった場合はお手数ですが、貸し出し係までご連絡ください。登録データの修正をさせていただきます。ご協力お願いいたします。 2-3 マイナンバーの視覚障害者対応サービスについて。堺市では平成28年3月1日火曜日より、視覚障害のある方がご自身のマイナンバーを確認できるよう、堺市立健康福祉プラザの視覚聴覚障害者センターでマイナンバーの展示及び音声対応サービスを実施することとしました。1. サービス概要、内容、堺市在住の視覚障害のある方で、希望者を対象に以下の2つのサービスを開始します。1. 通知カードの視覚障害者用音声コードの内容をCD に録音してお渡しする。その CD ケースにはマイナンバーを表記した展示シールを貼付する。2. 通知カードやマイナンバーカード、個人番号カードのカバーにマイナンバーを表記した展示シールを貼付する。開始日、平成28年3月1日火曜日。利用方法、火曜日から土曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除くの9時から17時30分まで、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターで実施しますので、直接お越しください。上記1のサービスを利用される場合は、通知カード、視覚障害者用音声コードも必要をお持ちください。上記2のサービスを利用される場合は、マイナンバーを表記した展示シールの貼付を希望される通知カード、またはマイナンバーカード、個人番号カードをお持ちください。2. 実施期間、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター展示図書館、堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3番1号、直通電話 072-275-5024、 ファックス072-243-2222。 2-4 障害福祉サービスにおける同行援護の取り扱いに関する通知。平成28年3月25日付で 堺市障害福祉部長より、関係者の皆様へ、障害福祉サービスにおける同行援護の取り扱いに関する通知が発出されましたので、お知らせします。詳細は、下記の通りです。丸1、同行援護サービスの支給料に関する取り扱い。堺市における同行援護の支給ガイドラインを下記の通り変更する。視覚障害者の場合、変更前、一月あたり50時間、変更後、一月あたり50時間プラス社会生活上必要不可欠な外出。児童の場合、変更前、一月あたり20時間、ただし8月のみ40時間、変更後、一月あたり20時間プラス社会生活上必要不可欠な外出、ただし8月のみ40時間。なお、支給決定にあたっては、支給基準、50時間または20時間を基本とするが、社会生活上必要不可欠な外出については、個別の状況に応じて支給量を増やすことを可能とする。丸2、同行援護サービスの介護保険との併用に関する取り扱い。障害福祉サービスに係る自立支援給付と介護保険制度との併用については、厚生労働省通知、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等についてに基づき、サービス内容から障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなっており、本市においては、通院介助等については、介護保険サービスを優先として取り扱ってきたところである。しかしながら、視覚障害者が同様のサービスを希望する場合においては、その心身の状況や、サービス利用を必要とする理由は多様であるため、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、今後は個別の状況に応じて、当該介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能か否かを適切に判断した上で、同行援護によるサービス利用も可能とすることとする。3、図書館サービス利用についてお知らせ。 3-1、レファレンスサービスしています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。3-2、貸し出し図書破損等について。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が、返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、 紛失等については実費弁償をしていただく場合がございますのでご了承ください。 3-3 プライベートサービスについて、以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。 1. プライベート転訳・音訳。ご希望の書籍・書類・説明書などを転訳・音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー・展示印刷いたします。2. プライベート展示・打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合はお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代1枚5円、ファイルが必要な方は1冊300円。 3. 図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方はメディアをお持ちください。 SD カード、 USB メモリへのデータコピーもいたします。 SD カード、 USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円でご用意いたします。 4. 対面朗読、一部代筆を含みます。ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。朗読中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。4. プラザに来館される方へ。堺市立健康福祉プラザ健康福祉センター所長より、ご来場の皆様へ施設内で守っていただきたいこと。堺市立健康福祉プラザでは、皆様に気持ちよくご利用いただくために下記のことをお守りいただくようお願いしております。なお、お守りいただけない場合は退去していただくこともありますので、ご注意ください。飲食禁止。ギャラリー地下1階、カフェ1階、交流広場4階、屋上庭園4階。これら以外での飲食はご遠慮願います。ゴミの持ち帰り。施設内にゴミ箱は設置していません。各自で持ち帰りいただきますようお願いします。禁酒・禁煙。敷地内及び施設内は禁酒・禁煙です。駐車・駐輪マナー。自動車・自転車などは決められた場所に駐車してください。迷惑行為禁止。他人に危害や迷惑をかけたり、不快感や嫌悪感を与える行為をしないでください。また、暴力や乱暴な言動などにより、施設運営の円滑な遂行を妨げる行為も禁止します。営業行為の禁止。許可なく、営利を目的として施設を利用することは禁止します。その他、建物及び設備、備品類は大切に使用してください。破損等については損害を賠償していただく場合もあります。堺市立健康福祉プラザ 健康福祉センター所長。 4-1 堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で16名です。展示図書館8名、聴覚障害者情報提供施設7名と全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば図書館利用の〇〇とお願いいたします。また聴覚施設の職員の中には耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解ご協力をお願いいたします。 4-2 駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。 4-3 食事場所について。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどがあります。センターの1階にカフェもございます。お昼のランチ500円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。また飲食できるスペースが4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。 4-4 アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。10番乗り場泉ヶ丘行き2系統朝日ヶ丘バス停下車約10メートル。なお10番乗り場からは朝日ヶ丘に停車しないバスも参りますので、ご注意ください。少し歩きます。9番乗り場、10番乗り場、11番乗り場からあります。まず9番乗り場、西区役所前行き1系統光明池行き徳八系統横山高校前行き徳六系統。これらは塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。次に10番乗り場、東山車庫前行き3系統。これは塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。次に11番乗り場、堀上緑町1丁前行き18系統。これも塩穴通りバス停下車東へ約500メートル、徒歩7分。5、話題図書紹介。 5-1 2016年本屋大賞の受賞作。大賞、羊と鋼の森、宮下夏著、デイジー図書と展示図書あり。2位、君の膵臓を食べたい、隅の夜著、デイジー図書と展示図書あり。3位、世界の果ての子供たち、中脇初江著、デイジー図書と展示図書あり。4位、長い言い訳、西川美和著、デイジー図書と展示図書あり。5位、朝が来る、辻村瑞希著、デイジー図書は完成、展示図書は制作中、2016年5月28日調べ。以上の5タイトルは、デイジー図書、展示図書、いずれも他の図書館からの取り寄せになるため、リクエストをいただいてから発送までに少しお時間をいただきます。 5-2 堺市展示図書館制作図書2015年ダウンロードランキング音訳図書1位蒼天美雨羽室凛著2位嘘みたいな本当の話内田達ほか著3位晩鐘佐藤愛子著典訳図書1位守君に女神の祝福を7岩田博樹著2位守君に女神の祝福を6岩田博樹著3位守君に女神の祝福を8岩田博樹著皆様からのたくさんのリクエストをお待ちしております。6新刊案内ご案内今回の新刊案内は2015年7月から2015年12月までに完成し新蔵書となった音訳・典訳図書のご紹介です。お願い貸し出し期間は3週間です。他館から借り受けしている図書は早めに返却をお願いする場合があります。貸し出しタイトル数は原則として5タイトルです。延長を希望されるときはご連絡ください。郵送ケースの中に貸し出し希望図書などのメモを入れるときは必ずお名前をご記入ください。録音図書に異常があればご連絡ください。新刊案内の表記について。録音図書の場合は、署名、著者名、録音時間、出版社、発行年月日、登録番号、備考、小録の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、登録番号を貸し出し担当者までお伝えいただくとスムーズです。なお、従来通り、署名や著者名からでも検索することができます。また、典訳図書の場合は、署名、著者名、出版社、発行年月日、巻数、ページ数、備考、小録、分類番号の順で表しています。貸し出しを希望される場合は、署名や著者名を貸し出し担当者までお伝えください。7新刊案内音訳図書 7-1 小説 5-1 録音図書7新刊案内音訳図書 7-1 小説各タイトルをレベル3にしています。おきつぐの毛、居眠り岩根江戸蔵氏49、佐伯康秀著、6時間52分、双葉社、2015年7月、4735、超人気居眠り岩根シリーズ、第49弾。顔のない男、北森光著、8時間24分、文藝春秋、2000年10月、3309。惨殺死体で発見された男の足取りを追う刑事たちの焦燥は深まるばかりだった。被害者の男は交友関係が皆無の顔のない男だったからだ。官能と少女、宮城綾子著、6時間15分、早川書房、2012年7月、3672、ポルノ。陰美な宝石に恋する女、自らの幼児体型を悲しむ養護教諭、恋の痛みと愛の毒が満ち溢れる、 濃密な恋愛短編集。清掃、金利月雅町1、上田秀人著、6時間45分、徳間書店、2015年10月、4750。上田秀人による圧倒的スケールの新シリーズが開幕。恋する音川家、木下半太著、7時間4分、文藝春秋、2015年5月、4726。横浜一ダンディーな音川家のおじいちゃんが、22歳にタイムスリップ。釣られてやってきた恋の季節に、家族みんなで大騒ぎ。ノンストップラブコメディー。告白、小林みゆき、ほか著、6時間33分、講談社、2012年12月、3653。世界にたった一人の大好きな人へ、5人の作家が2月14日をテーマに描いたアンソロジー。真田任侠記、上、津本陽著、10時間14分、PHP 研究所、2015年5月、4743。天下を狙う徳川勢に、2度も煮え湯を飲ませた真田軍団の激闘を描く、痛快歴史長編。真田任侠記、下、津本陽著、8時間56分、PHP 研究所、2015年5月、4749。夏の陣、裸城となった大阪城を出て、家康と差し違えるべく、本陣を目指した真田軍団。彼らを待つ衝撃の結末とは、前訳、源氏物語、2、紫式部著、与謝野晶子役、11時間50分、角川書店、2008年4月、4493。千年前に描かれた日本文学史上の最高傑作が、優しく格調高く、現代に蘇る。第2巻には、須磨から胡蝶までを収録。蒼天美雨、羽室凛著、9時間2分、角川、2015年5月、4732。武士の世では、美風とされた仇討ちが、明治に入ると禁じられてしまう。一生を復讐に捧げた男の数奇な人生を歴史の中に浮かび上がらせる時代長編。猫の手貸します。猫の手や繁盛記1。片山若著、6時間19分、集英社、2014年10月、4043。旗本の跡取りだが、ある事情で白猫の姿になってしまった主人公は、善行を積んで元の人の姿に戻るため、よろず請負家業、猫の手屋を営んでいる。星球、中沢ひな子著、8時間1分、講談社、2015年7月、4739。お父さんと伊藤さん、お豆ごとの島の注目作家が描く、あらゆる世代の恋愛を描いた、おかしくも切ない、心温まる短編集。蕎麦へ、町ぶれ同心、くじ宿始末、1、相川慶次郎著、 6時間52分、双葉社、2007年10月、4348。町ぶれ同心くじ宿始末、シリーズ第1弾、書き下ろし長編時代小説。縁切り花、町ぶれ同心くじ宿始末、2。相川啓二郎著、7時間16分、双葉社、2008年1月、4752。好評の町ぶれ同心くじ宿始末シリーズ第2弾、書き下ろし長編時代小説。短い眠りにつく前に、2。浅野敦子、ほか著、7時間44分、ジャイブ、2009年3月、4751。本書で初めて文庫収録された作品を含む、ここでしか読めない、心に響く、珠玉の短編セレクションシリーズ、第2弾。劉邦、上、宮城谷正光著、8時間5分、毎日新聞社、2015年5月、4733。中国史を代表する名君、劉邦の活躍を描き出す傑作長編。混乱期における劉邦と仲間たちの挙兵から、天下を分ける項羽との決戦まで、圧巻のスケールで展開。劉邦、中、宮城谷正光著、8時間2分、毎日新聞社、2015年6月、4736。中国史を代表する名君、劉邦の活躍を描き出す、傑作長編第2弾。劉邦、下、宮城谷正光著、9時間33分、毎日新聞出版、2015年7月、4741。項羽と天下を争うことを決意した劉邦は、兵を挙げる。名君劉邦の活躍を描き出す、傑作長編、堂々決着。友情リアル。早峰薫、ほか著、7時間13分、講談社、2009年9月、3652。友がいるからこそ、今の僕がある。クラブ活動を通じてできた唯一無二の親友。遠くへ転校していった幼馴染との久しぶりの再会。友情物語全4編を収録。わからん訳学ことはじめ1。マハラミト著、4時間30分、講談社、2013年2月、4738。訳学青春エンターテインメント第1弾。わからん訳学ことはじめ2。マハラミト著、4時間29分、講談社、2013年4月、4745。訳学青春エンターテインメント第2弾。わからん訳学ことはじめ3。マハラミト著、4時間43分、講談社、2013年6月、4746。訳学青春エンターテインメント完結編。忘れないからね。犬飼京子著、4時間59分、幻冬舎、2001年 2月3925。どうしても忘れられない別れた彼からエアメールが届いた。僕はネパールにいます。彼にもう一度会うために主人公に一方的な好意を寄せる大学生ヤスと一緒にネパールへ。 7-2 その他、各タイトルをレベル3にしています。嘘みたいな本当の話。内田達、高橋源一郎選、6時間1分、文藝春秋、2015年3月、4459。戻ってくるはずがないのに、戻ってきたものの話。後からぞっとした話。ばったり会った話。壮絶にまずい食べ物の話。さまざまな人の経験した149の実話を紹介する。銀のさじ2、荒川ひろむ著、3時間6分、小学館、2011年12月、4727。日本中で大反響、大人気酪農青春グラフティー待望の第2巻。古代史謎解き機構2、関裕二著、7時間58分、新潮社、2014年7月、4728。出雲大社の境内から発掘された直径3メートルもの巨大柱。なぜこんなに巨大な神殿が必要だったのか。出雲を旅しながら大胆な推理と綿密な分析で封印された歴史の謎に迫る。古代史謎解き機構3、関裕二著、7時間59分、新潮社、2014年8月、4747。今明らかになる邪馬台国と大和建国の謎。大胆な推理と綿密な分析で古代史最大の秘密を解き明かす。刺さる言葉。南直斎著、9時54分、千曲書房、2015年5月、4731。死者を思うとはどういうことか。生きることの苦しみは何に由来するのか。生きてあることの根源を問い続ける著者が、現代人に送る思索と洞察の書。在宅介護。結城康弘著、8時間26分、岩波書店、2015年8月、4737。2000年に介護保険制度が創設されて、早15年。スタート時に謳われた、施設介護から在宅介護へ、行政主導から利用者本位へ、は、果たしてどこまで実現したのか。制度の解説、利用方法から現状の課題、現場を踏まえた上での政策提言を行う。神道、日本人の原点を知る。井上信孝著、2時間48分、マガジンハウス、2011年9月。4730。初詣、七五三の宮参り、合格祈願。日本の自然環境の中で育まれ、日常生活に溶け込んでいる神道。その特徴や基本概念をはじめ、神社、歴史などについて優しく解説します。戦後日本の宗教史。 島田博美著、12時間23分、千曲書房、2015年7月、4740。敗戦がもたらした混乱とその後の復興、それは宗教の世界にも大きな影響を与えた。天皇制、祖先崇拝、新宗教という三つの柱を立て、戦後日本社会の精神の変容を明らかにする。そうか、君はカラマーゾフを読んだのか。亀山郁夫著、2時間28分、小学館、2014年12月、4729。他のどの作家にも増して、人間の心のメカニズムに通じ、そこで得た洞察力を糧として小説を書き続けたドストエフスキー。その作品群から偉人たちに愛されるカラマーゾフの世界を紹介し、時代を生き抜くパワーを伝授する。大格差。タイラー・コーエン著、12時間34分、NTT 出版、2014年9月、4748。技術革新は労働現場をどう変え、私たちの所得にどのような影響をもたらすか。テクノロジー失業に陥らないために何をなすべきか。経済学会の異才、タイラー・コーエンが描く驚くべき未来予想図。大停滞。タイラー・コーエン著、4時間2分、NTT 出版、2011年9月、3939。経済成長の源泉は失われたのか。インターネットなどのイノベーションは新たな経済成長をもたらすことができるのか。米国で刊行されるや否や、政策形成関係者や経済論壇で様々な議論を巻き起こし、論争の焦点を変えた書。つれづれ草。吉田健康著、角川書店編、7時間41分、角川学芸出版、2002年1月、3924。日本の中世を代表する地の巨人、健康が見つめる自然や世相、その底に潜む無常観やたゆみない求道精神に貫かれた随想のエキスを、こなれた現代語訳と原文で楽しむ本。七人の使者、神を見た犬。ブッツァーティ作、脇伊佐夫役、8時間26分、岩波書店、2013年5月、3654。不条理な世界の罠に絡め取られた人間の不安と苦悩、人生という時の流れの残酷さ、死や破滅への象形などを象徴的、偶意的な手法で描いた短編集。表題作の2編を含む全15編を収録する。武士の奉公、本音と建前。高野信春著、6時間13分、吉川公文館、2015年1月、4742。役人として生きねばならなかった江戸時代の武士たち。上司に取り入り、人間関係に配慮し、太平の世をしたたかに生きた彼らの、働く思いを読み解く。無学問のすすめ。伊藤雄二著、5時間28分、千曲書房、2015年8月、4744。学問って、 そんなに必要？やるとバカになるんじゃないの？福沢諭吉、アーレントなど、様々な知識人の著作を訴状に載せ、学問とは何かを説明し、無学問がどうあるべきかを考える。7-3、音訳デイジー雑誌。各タイトルをレベル3にしています。母の友、月刊誌、月1回、福音館書店発行。母の友は1953年の創刊以来、揺れ動く時代をお母さん、お父さんと一緒に歩み続けてきました。母の友は提案します。ゆっくり子育て。そして紙面を通じてお母さんたちを応援していきます。内容紹介。2015年7月号特集野山で遊ぶ対談自然子供物語。8月号特集みんな大好き噂対談自然子供物語後編。9月号特集1どうしてパジャマで外に行ってはいけないの？服について考える。特集2絵本と子供服。10月号特集1勉強って何だろう？特集2たくさんのたくさんの不思議。11月号特集母だって本が読みたい。特別企画子供に聞かせる一日一話。12月号特集これからの平和のために私たちにできること。フィールラブ読み切り小説年3回発行小電車発行。恋愛小説を読み切りで読みたい。新しいお気に入りの作家を見つけたい。そう思っている女性向けの新しいタイプの文芸誌です。著名かつ新鮮な作家陣を揃えて恋愛小説に特化します。7-4定期刊行物寄贈図書ほか。7-4-1デイジー図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。小樽市展示図書館金刊録音図書月刊全1巻小樽市展示図書館。月刊民泊月刊全1巻国立民族学博物館。声のカタログ月刊全1巻テクノ福祉研究会。声の広報構成隔月全1巻社会福祉法人日本盲人会連合。声の食生活情報月刊全1巻健やか食生活協会。堺市広報堺月刊全1巻堺市市長公室広報課。展示毎日隔週全1巻毎日新聞社。展示録音図書新刊案内月刊全1巻近畿視覚障害者情報サービス研究協議会。日展デイジーマガジン月刊全1巻日本展示図書館。障害者白書平成27年版全1巻内閣府編集。家電の科学 全一巻、山名一郎、家電テクノロジー研究会著。8時15分、広島で生き抜いて許す心、全一巻、三鴨明子著。鬱を鍼灸で治す、全一巻、斉藤武康著。マンション管理組合、理事になったら読む本、全一巻、木船義彦著。自分で治せる、顎関節症、全一巻、木野浩二監修。食物アレルギーのすべてがわかる本、全一巻、海老沢元博監修。私たちの税金、平成27年度版、全一巻、国税庁広報広聴館。食料、農業、農村白書、平成26年度、全一巻、農林水産省編。犬と人の生物学、全一巻、スタンレー・コレン著。素顔の山中伸弥、全一巻、毎日新聞科学環境部著。嚥下障害のことがよくわかる本、全一巻、藤島一郎監修。世界一賢い鳥、カラスの科学、全一巻、ジョン・マーズラフ、トニー・エンジェル著。7-4-2、オーディオ CD。各タイトルを一つのフレーズにしています。明日への声、隔月、全一巻、内閣府政府広報室。おしゃれなひととき、期間、全一巻、資生堂。コーヒーブレイク、月刊、全一巻、小樽市展示図書館。7-4-3、マルチメディアデイジー。ワイワイ文庫、マルチメディアデイジー図書。年間、全2巻。公益財団法人、伊藤忠記念財団。絵本多数、かぐや姫、かさ地蔵、おむすびコロリンなど。マルチメディアデイジーについて、視覚障害など様々な原因で印刷物を読むことが困難な人のために開発された電子書籍の形式の一つで、音声と一緒に文字や画像が表示されるデジタル図書です。文章を読み上げる音声を聞きながら画面上で絵や写真を見ることができます。文字の大きさ、音声のスピード、文字の背景色を選ぶことができます。CD をパソコンに挿入するだけで、図書を再生することができます。マルチメディアデイジーは、優待郵便対象外です。郵送をご希望される場合は、送料がかかります。7-4-4カセットテープ。障害者白書、平成27年版、全6巻、内閣府編。8、新刊案内、点訳図書。8-1、小説。各タイトルをレベル3にしています。オーダーは探偵に。4。近江泉著。角川。2014年6月。全4巻。538ページ。ド S な王子様探偵、上倉祐樹から突然の呼び出しを受けた小野寺美久。祐樹が通う高校へやってきた美久は、エメラルドの探偵として、校内の事件を解くよう命令されて、 危険な謎解きに高校生探偵ミクが挑む。913王立図書館の笑わない司書、相良栄著、集英社、2014年2月、全2巻、290ページ。その美貌と冷淡な態度で、王立図書館の氷の花と呼ばれるロザリンでは、口下手だけど非常に優秀な司書。そんな彼女に勲章が授与されることに。重要な情報も扱うため、命を狙われる彼女は、騎士レインと王城へ向かうが、913。亀探偵 K、北野優作著、アスキーメディアワークス、2011年5月、全3巻、560ページ。町外れの寂れた博物館。何の変哲もないこの建物の屋根裏部屋には、亀が住んでいました。部屋の扉には、クレヨンで、亀探偵 K の文字が。彼は持ち込まれる奇想天外な謎を、甲羅の中で推理していきます。どこか懐かしい、でも近未来の小さな小さなお話。913ショコラの錬金術師。高見ひな著、集英社、2011年7月、全3巻、404ページ。錬金術アカデミーの生徒、イルゼは、学校を去った天才少女、アニカを連れ戻しに、ケルルの町へ。アニカは、チョコレート職人の兄弟に、弟子入りしようとしていた。続きが読みたいと読者審査員も大絶賛の読者大賞受賞作。913女流陰謀帳。睦月影朗著、二見書房、2006年6月、全3巻、400ページ、ポルノ。謎の協力官能サイトの秘密を暴くために集まった人気官能作家たちと官能作家志望の意識競合。任務を追う競合が女たちの技巧に酔い、快感を何度も味わった末に明かされた秘密とは。913戦う司書と恋する爆弾。山形石尾著、集英社、2005年9月、全4巻、984ページ。すべての死者は、本になり、図書館に収められる世界。記憶を奪われ、胸に爆弾を埋め込まれた少年、コリオトニス。彼の生きる目的は、世界最強の武装師匠を殺すこと。だが、ある日手に入れた美しい姫の本に、彼は一目で恋をする。第4回スーパーダッシュ小説の新人賞大賞を受賞した衝撃のデビュー作。913天狼星3栗本薫著、講談社、1996年3月、全8巻、1028ページ。北海道の温泉町、人気のない旅館に息を潜めるように隠れる奇妙な美女と老人、そしてその二人を執拗に追い詰める敵とは。ついに名探偵伊集院大輔と宿敵、悪の化身シリウスが運命的対決の時を迎える。超人気シリーズ、待望の決着編。913ヒゲのウイスキー誕生す。川又和秀著、新潮社、2014年7月、全5巻、 706ページ。いつの日かこの日本で本物のウイスキーを作る。大正7年、一人の日本人青年が単身スコットランドに渡った。竹鶴正隆、24歳。異国の地でウイスキー作りを学ぶ彼は、やがて生涯の伴侶となる女性、リタと出会う。日本のウイスキーの父の情熱と夫婦の絆を描く。913。守る君に女神の祝福を。7。岩田博基著。メディアワークス。2005年10月。全4巻。530ページ。生徒副会長として新入生を迎えた吉村守です。さて、今年歴代2位の成績で入学した娘が、なぜか綾子さんを敵対し、でも凄さを悟った瞬間から彼女の行動に異変が。新学期早々、波乱の幕開けですよ。激ピュアラブコメ第7弾。913。守る君に女神の祝福を。8。岩田博基著。メディアワークス。2006年6月。全4巻。528ページ。生徒会の親睦旅行で南の島に来ている吉村守です。晴れ渡った青空。美しい珊瑚礁の海。何より、綾子さんの水着姿が楽しみで。って、エレメンツや、その水着はさすがにやりすぎなのでは。アメリカから遊びに来ているマリーちゃんも加わり、南の島で繰り広げられる激ピュアラブコメ第8弾。913。守る君に女神の祝福を。9。岩田博基著。メディアワークス。2006年10月。全4巻。550ページ。まだまだ南の島から吉村守です。生徒会親睦旅行で訪れたパラオで大事件発生です。島で仲良くなったマリーちゃんとユラリちゃんが誘拐されて、とその時、え？この人はまさか幼い頃にビアトリスの奇跡を教えてくれた綾子さんのおじさん？どういうことですか？急展開の激ピュアラブコメ第9弾。913。ラベル。小林冬秘書。集英社。2004年11月、全3巻、332ページ。学校に来るな。ひどい目に遭うぞ。夏休みを目前に控えたある月曜の朝から、中1の僕は謎の嫌がらせに見舞われた。日ごとにエスカレートする事件。犯人は誰？明日は何が起こる？2004年ロマン大賞佳作受賞。奇怪痛快学園ミステリー。913。8-2。その他。各タイトルをレベル3にしています。古事記がよくわかる辞典。所勲監修。PHP 研究所、2012年11月、全2巻、118ページ。1300年前に編纂された日本最古の書物、古事記を、あらすじとポイントを押さえた解説でビジュアルに紹介。古事記の神話伝説と深く関わる出雲大社と伊勢神宮についても取り上げる。210。人物、日本史記。陳春新著、文藝春秋、 1987年10月、全4巻、592ページ。山の上のオクラ、鑑真和上、松尾芭蕉など、日本文化に深い関わりを持ち、また、異文化にも大いなる関心を抱いていた12人を、広やかな目と鋭い洞察力で、その人間像と時代層を鮮やかに捉えた、ショートショート伝記の傑作、281。酒井意外史探訪、中井正弘著、抱擁、2008年8月、全3巻、240ページ。サイトで不定期連載中の酒井意外史を、著者と抱擁出版部の共同で書籍化。酒井の古代から近代までの歴史の意外な一面を、新しい切り口で紹介。街歩きが面白くなるガイドブックとしても、お楽しみいただけます。291。世界文化遺産、富士山のすごい秘密、100。グループコロンブス編、主婦と生活者、2013年8月、全2巻、222ページ。2013年6月に世界文化遺産に登録された富士山。自然、歴史文化、登山、噴火など、富士山の知る人ぞ知る秘密を集めた、子供から大人まで楽しめる本。小学校の調べ学習にもぴったりです。291。人は死ぬとき、何を後悔するのか。小野寺時男著、金原出版、2013年10月、全3巻、324ページ。果たせなかった夢、お金、仕事への執着、がん治療の受けすぎ。外科医として5000人以上のがん治療に携わり、ホスピス医に転身した著者が聞いた、後悔の実例。死と対峙しない現代日本人に送る必読の書。490。患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド。日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン委員会編集。金原出版。2014年6月。全3巻。380ページ。がん患者とその家族に向けて痛みの治療を受けるために知っておきたいこと、痛みの伝え方、治療の仕組み、痛み止め、薬以外による痛みの緩和方法などについて Q&A 形式でわかりやすく解説します。493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。がん相談支援センターにご相談ください。第3版、社会とがん、001。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。2015年2月、全1巻、52ページ。がん相談支援センターは、がんのことや、がんの治療について知りたい、今後の療養や生活のことが心配など、がんの医療に関わる質問や相談にお答えしているところです。この冊子では、相談できることについて、例を挙げて説明しています。患者さんとご家族の明日のために、493。なお、こちらの図書は、点図によるイラストが含まれております。ジスト、消化管間質腫瘍、第2版、各種がん、107。国立がん研究センター、がん対策情報センター編、2015年2月、全1巻、60ページ。腫瘍の検査と診断から、治療、経過観察など、 診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。腎細胞がん、各種がん152。国立がん研究センターがん対策情報センター編、2012年7月全1巻61ページ。腎細胞がんの検査と診断から治療経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。大腸がん、各種がん103。国立がん研究センターがん対策情報センター編、2012年3月、全1巻71ページ。大腸がんの検査と診断から治療経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。493。がんと心、がんと療養202。国立がん研究センターがん対策情報センター編、2012年3月、全1巻46ページ。がんは心身両面に大きなストレスをもたらします。自分だけがではなく、多くの方が直面するものです。がんの患者さんやご家族の心の問題とその対処法についてまとめています。患者さんとご家族の明日のために。493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。小児の白血病、小児がん189。国立がん研究センターがん対策情報センター編、2013年6月、全1巻81ページ。小児の白血病について、検査と診断から治療経過観察など診療の流れに沿ってまとめられています。患者さんとご家族の明日のために。493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。身近な人ががんになったとき、社会とがん207。国立がん研究センターがん対策情報センター編、2012年10月、全1巻62ページ。あなたの周りのがん患者さんやそのご家族と接するためのヒントをまとめています。この冊子がその手助けになれば幸いです。また、周囲にがんの知識と情報を必要とする人がいれば、ぜひこの冊子をご紹介ください。がんになっても安心して暮らせる社会を目指して。493。よくわかる肺がん、千葉博士補課長、西日本がん研究機構、2012年10月、全4巻、502ページ。日本肺がん学会公認ガイドブックとして承認された、患者さんとご家族向けの肺がんガイドブック、肺がんの診断と治療の流れに沿って Q&A 方式でわかりやすく説明されています。493。なお、こちらの図書は点図によるイラストが含まれております。一番優しい基本のパスタレシピ。講談社、2014年2月、全1巻、138ページ。ナスと玉ねぎのトマトスパゲティ。ボンゴレビアンコ、カルボナーラ、キノコミートソース、明太子スパゲティなど、 ベーシックなパスタの作り方を紹介します。596晩酌女子のきれいレシピ。大沼直子著、飛鳥新社、2009年7月、全2巻、290ページ。魚介、大豆、肉、卵&乳製品できれいになるレシピや、タレで野菜をたっぷりとるレシピ、締め&スイーツレシピなど、おうちで晩酌を楽しむための一工夫した低カロリーレシピが満載。すべてのレシピにカロリー表示付き。596猫好きの面白話2鈴木誠著、2009年7月全2巻、290ページ。獣医が書き下ろすエッセイの第2弾。今回は医食獣、医は医療の医をテーマに、猫の飼い主である人はどうあるべきかを語ります。645ピアノクラシックカフェ6ショパン、2010年1月全2巻100ページ。ピアノ楽曲、歌劇、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、歌曲、世界の民謡などからえりすぐりの名曲を優しく弾きやすいピアノソロにアレンジして収載しました。テレビや映画で耳にしたあの名曲を奏でて、クラシックに親しもう。763裸の時代、キスマイフット2著、集英社、2013年7月、全3巻、390ページ。後輩に先を越されても諦めなかった。夢、挫折、友情、家族、そしてデビュー。キスマイが初めて語る傷だらけの青春。座談会を含むロングインタビューを収録、明星を連載に加筆し書籍化。767阪神タイガース公式イヤーブック2015阪神タイガース2015年3月全8巻546ページ。日本一を目指す阪神タイガース。和田豊監督や選手のインタビュー。2015年度新入団選手の紹介。選手名鑑、座談会のほか、グッズカタログ、チームデータなどを収録。783。8-3。転訳雑誌。ジュニアエラ。ジュニアアエラ、両面書き、毎月各2巻から3巻、朝日新聞出版発行。一からわかる月刊ニュースマガジン、政治経済や科学、文化、スポーツを朝日新聞の専門記者らが解説。毎号の特集で関心の高いテーマをさらに掘り下げます。職業人インタビュー、ものづくり現場ルポなど、楽しくバラエティ豊かな紙面展開は、大人も子供も楽しめる内容です。8-4、定期刊行物、寄贈図書、ほか。8-4-1、展示図書。各タイトルを一つのフレーズにしています。声の広報・構成、月刊全1巻、社会福祉法人日本盲人会連合、堺市広報・堺、月刊全1巻、堺市市長公室広報課、展示毎日・隔週全1巻、毎日新聞社、 ふれあい羅針盤、月刊全一巻、内閣府政府広報室。ライト&ライフ、各週全一巻、東京ヘレンケラー協会。私たちの税金、平成27年度版、全一巻、国税庁広報広聴館。人生を紐解く日本の古典4、戦う、全3巻、久保田淳、ほか著。旅に出よう、全3巻、近藤祐樹著。アナウンサーになろう、全1巻、堤恵美著。驚きのスズメバチ、全2巻、中村正夫著。深海の怪物、ダイオウイカを追え、全一巻、久保寺恒美著。8-4-2、展示データ。各タイトルを一つのフレーズにしています。月刊、視覚障害、その研究と情報、全一巻、社会福祉法人視覚障害者支援総合センター。怒りのフローラ、上下、全5巻、ウィルス・イザボー S 著。本当のフローラ、上下、全5巻、ウィルス・イザボー S 著。奥付け、発行、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。発行人、原田敦氏。住所、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4-3-1。奥付け終わり。以上でわびさび第9号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。